昔、秦の昭王の時、毛将軍召し、戒められたりしに、妃の御助けによって、つわもの3000人を引きぐして、逃げまぬかれけるに、函谷関に至れり。鶏鳴かぬ限りは、関の戸を開くことなし。毛将軍が3000の客の中に、天活というつわものあり。鶏の鳴く真似をありがたくしければ、啓明とも言われけり。かの啓明、高きところに走り上がり、鶏の鳴く真似をしたりければ、関地の鶏、聞き伝えて、皆泣きぬ。その時関森、鳥の空音に化かされて、関の戸開けてぞ通しける。これも、敵の計りごとには泣かすらん、ただ寄せよ、とぞ申しける。かかりしほどに、さつきの短よ、ほのぼのとこそ開けにけれ。伊豆の神の玉いけるは、夜うちにこそ、さりともと思いつれども、昼戦には可能まじ、あれ呼び返せや、とて、絡めて、如意が峰より呼び返す。大手は松坂より取って返す。若大主ども、これは一女房のあじゃりが長千儀にこそ、夜は明けたれ、押し寄せてその棒を切れ、とて、棒を散々に切る。防ぐところの弟子、同塾数十人打たれぬ。一女房あじゃり、方法六原に参って、老眼より涙を流いて、この由訴え申しけれども、六原には軍票数万馳せ集まって、騒ぐこともなかりけり。平家物語巻四、大種揃えです。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は三井寺御成寺側の平家打倒に向けた作戦会議の様子を描いた部分をお送りしました。この会議に参加していた一女房のあじゃり新会というものの発言によって作戦会議が不必要に長引いてしまいました。いよいよ三井寺御成寺側は平家打倒のために六原へと攻めようとしますが、大阪の席に着く頃には夜明けを告げる鳥の声が聞こえてきました。その鳥の声を聞いた円満院の大夫玄覚というもののセリフです。それでは本文を見ていきます。昔秦の昭王の時、毛将軍召し、戒められたりしに、こんな意味です。昔中国の秦の昭王の時、毛将軍を捕らえなさったが、妃の御助けによってつわもの3000人を引きぐして、昭王の妃のお助けによって兵3000人を連れて、逃げまぬかれけるに、函谷関に至れり。逃げ延びて、函谷関という関所に至った。さて、このエピソードは司馬遷の史記に載せられている有名な話です。続きを見ていきます。鶏鳴かぬ限りは、関の戸を開くことなし。鶏が鳴かない限りは、関所の戸が開くことはない。そう、秦の国から脱出するためには、この関所を越えねばなりません。早くしないと追っ手が来ます。毛将軍はどうするのでしょうか。毛将軍が3000の客の中に天活というつわものあり。毛将軍の連れた3000の食客の中に天活というものがいた。さて、食客、客というのはいざという時のために召し抱えて養っておく客分、居候のようなものですが、毛将軍は何か一芸にでも秀でているものであるならば、積極的に食客として招いたとされます。この天活というものもその一人です。続きを見ていきます。鶏の鳴く真似をありがたくしければ啓明とも言われけり。この天活は鶏の鳴き真似をめったにないくらいうまくしたので啓明と呼ばれた。かの啓明、高きところに走り上がり、鶏の鳴く真似をしたりければ、その天活が高いところに走り上って、鳥の鳴き真似をしたところ、石地の鶏聞き伝えて皆泣きぬ。関所付近の鶏がそれを伝え聞いてみんな泣いた。その時関森、鳥の空音に化かされて、関の戸開けてぞ通しける。その時関森はこの鶏の嘘泣きに騙されて、関所の戸を開けて毛将軍を通したそうだ。さあ、このようなエピソードを引用した玄覚ですが、一体何が言いたいのでしょうか。続きを見ていきます。これも敵の計りことには泣かすらん、ただ寄せよ、とぞ申しける。これも敵の策略で鶏を泣かせているのだろう、ただ攻め寄せよ、と申した。さて、毛将軍のエピソードは良いとして、果たして平家がわざわざ策略で鶏を泣かせるようなことをするのでしょうか。大阪の席の近くで聞こえた鳥の声は、どう考えても単に朝になって鶏が鳴いたということに過ぎないと思われますが、勢い盛んな玄覚はかなり強引な解釈をしています。続きを見ていきます。かかりしほどに、さつきの短よ、ほのぼのとこそ明けにけれ。こうしているうちに、5月の短い夜は、 ほのかに開けていった。伊豆の神の玉池るは、伊豆の神源の中綱がおっしゃったことには、中綱のセリフです。夜討ちにこそ去りともと思いつれども、昼戦には可能まじ、あれ呼び返せやとて。夜討ちをかければそれでもなんとかなると思ったが、昼の戦いでは平家にかなうはずがない、彼らを呼び戻せと言って、絡めて如意ヶ峰より呼び返す。後ろから攻める予定だった軍勢を如意ヶ峰から呼び戻した。大手は松坂より取って返す。正面を攻める軍勢は松坂から取って返した。さて、結局攻めることができないまま退却を余儀なくされてしまいました。若大主ども、これは一女房のあじゃりが長千儀にこそ夜は明けたれ。若い衆徒たちは、これは一女房のあざりの長い議論のせいで夜が明けてしまったのだ。押し寄せてその棒を切れとて棒を散々に切る。押し寄せて奴の住む僧帽を壊せと言って、あじゃり深海の住む僧帽を散々に破壊した。さあ、三井寺御成寺の若い者たちは怒りをあじゃり深海にぶつけようとします。防ぐところの弟子同塾数十人撃たれぬ。それを防ごうとしたあじゃり深海の弟子や同宿の者が数十人撃たれてしまった。一女房あじゃり方法六原に参って、あじゃり深海はやっとのことで六原に参って、老眼より涙を流いてこのよし訴え申しけれども、老いた目から涙を流してこのことを平家側に訴えたが、六原には軍票数万騎はせ集まって騒ぐこともなかりけり、六原では軍勢が数万騎も集まっていて全く騒ぐこともなかった。さて、このあじゃり深海という人物は自らの立場が危うくなると、なんと平家のいる六原へと逃げたわけです。どうも怪しいです。やはり最初から心は平家側についていたような感じがします。さて、次回はいよいよ持ち人王たち反平家側と平家が刀を合わせて戦う場面を取り上げます。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。昔秦の将王の時、猛将君召し戒められたりしに、妃の御助けによって強者三千人を引きぐして逃げ免れけるに函谷関に至れり、鶏鳴かぬ限りは関の戸を開くことなし。猛将君が三千の客の中に天活という強者あり、鶏の鳴く真似をありがたくしければ敬名とも言われけり、かの敬名高きところに走り上がり鶏の鳴く真似をしたりければ石地の鶏聞き伝えて皆泣きぬ。その時関森鳥の空音に化かされて関の戸開けてぞと押しける。これも敵の計りごとには泣かすらん、ただ寄せよとぞ申しける。かかりしほどにさつきの短よ、ほのぼのとこそ開けにける。伊豆の神の玉いけるは、夜討ちにこそさりともと思いつれども、昼戦には可能まじ、あれ呼び返せやとて。絡めて如意ヶ峰より呼び返す。大手は松坂より取って返す。若大主ども、これは一女房のあじゃりが長千儀にこそ夜は明けたれ、押し寄せてその棒を切れとて棒を散々に切る。防ぐところの弟子同塾数十人撃たれぬ。一女房あじゃり方法六原に参って、老眼より涙を流いてそのよし訴え申しけれども、六原には軍票数万騎はせ集まって騒ぐこともなかりけり。本日の授業はここまでになります。